はい、こんばんは。月です。はい、今回はね、ちょっと、とある YouTube の、縦長動画見たときに、日本って校内調和っていう文化があって、海外にあんまないんだなっていうのを知ったんね。何かっていうと、この動画って、外国人の方がね、日本に来て、インバウンドでね、天丼頼むのよ。5日間粘って。で、そこで初めて超美味しい天丼食べたんだけど、なんと、最後にネタ上全部食べ終わったのに、なんと下のご飯が一切減ってなかったのよ。それ皆さん見てどう思う？まず、普通に天丼とかカツ丼とか食うときにさ、上だけさ、食べて、ご飯が全く減ってないっていうのは、多分日本人だったらありえないと思うんだ。普通に、すき家とか松屋とか食べたときに、もちろんね、軽食とかお弁当とか食べたと思うんだけど、基本的に口内調和なんでね。口の中で、まあ、いわゆるその、例えば塩辛いものを食べたらご飯で調和性したいとか、するじゃん。でカツ丼も天丼もそうじゃん。天丼はさ、ご飯が染みててさ、ご飯がさ、つゆで染みててすごい食べやすくなってんじゃん。で、当然天丼、俺だったらね、天丼た、食べ、天丼とか、まあ、あれだよ、ね、エビ天とか食べた後に、程よく食べたら、次にご飯で調和して食べる。うんまーってなるじゃん。これ日本人マジ特有っていうか、まあ、珍しいらしくて、他のとこでももちろんできるんだよ。化学、物理的には。なんだけど、そもそも、その、例えば韓国だったら、食べる前にマジマジするんだよね。別にそれが別に悪いとか汚いじゃないよ。文化の違いだから。で、イタリアとかだと、例えばハムとワインみたいな感じもあるんだけど、それも同時に、まあ、食べるけど、口内調和するってわけでもないらしいんだ。口内調和っていうのは、俺、猫まんまが一番シンプルで、わかりやすいと思う。猫まんま、食べたことある？あれって、お味噌汁とご飯なんだよ。で、じゃあ、お味噌汁にご飯をぶち込むかっつうと、俺は子供の時それやってたよ。ご飯に、お味噌汁のでかい茶碗っていうか、器にね、ご飯の残りの部分を入れて、混ぜ混ぜとかで、ジュルジュルジュルって食べたのは覚えてるけど、俺は今はそういうことしないよ。でも、無意識に考えてみて、松屋すき家に行った時に、味噌汁、まあ、ご飯が余ったらね、ご飯が余ったら、しゃあねえな、みたいな感じで、味噌汁を口に含んで、後でご飯を中に駆け込んで、口内調和するわけだよ。いや、汚いとかじゃなくて、俺はそれが好きなの。で、特に俺やるのが、松の屋っていうのがあるんだけど、あれってね、実は自分の近くのところって、ご飯とか味噌汁おかわり自由なわけ。これやべえんだ。350円、今380円かなの朝食を頼むと、ご飯と味噌汁が食べ放題だから、口内調和がすげえ便利なんだよ。てか、ネタがなくなる。あれ、コロッケとかさ、目玉焼きとかあるんだ、納豆とかあるんだけど、それ食べきっちゃったらさ、おかわりできるのはさ、ご飯とさ、味噌汁だけなんだよ。で、他に口内調和できるって、いっぱい食べるんだったら、ソースあるじゃん。中濃ソースとかさ、特別ソースとか、あとわさびとか、辛子とかあるじゃん。わさびはなかったね。そこで口内調和っていうテクニックを使うと、味噌汁とご飯っていうね。俺はよく口内調和やってたよ。お腹空いてた時はね。だから朝の、11時に380円か350円とかね、昔280円だったけど、そこでおかわり自由だから、ご飯と味噌汁を何回も何回もおかわりして、口内調和して、あとはちょっと味変としてソースとかをね、入れて食べてたわけ。あれ好きだよ。で、その口内調和っていうのを、俺ちょっとさっきチャット GPT に分析してもらったの。で、ざっくり3パターンあると思ってて、これ別に料理に詳しい方とか、その、なんつうの、メーカーさん、調理メーカーさんがもし聞いてるんだったらちょっと意見欲しいんだけど、なんでもいい。別に好き好きのコメントくれればいいし、ツイッターでもなんでもいい。で、何かっていうと3パターン。一つは、完全に固定してるパターン。だから俺は固定、なんだっけ、固定内包型って呼んでる。これ、おにぎりが一番わかりやすいね。例えば、エビ天って書いた時に、エビ天、お腹空いてるよね。エビ天になった時に、エビ天単体で食ってもいいよね。だけど、エビ天のおにぎりって言ったら、中にギュッて入ってて味付けもされてんじゃん。あれって、基本的に食べる側が意思として選べないわけ。もちろん中でパキッて割って、分けて、ちまちま食うのはできるよ。だけど、一つの商品として、もう濃度とか、量とかが、もう、売り手側、作り手側が固定しちゃってる場合、固定内包型。チーズインバーグとかさ、あるじゃん。あと、ハンバーガーもそう。あれは内包型で、もちろん手で抜くことはできるけど、作り手がちゃんとその量で調整してるってことがいっぱいあるでしょ？それが一つ目。で、二つ目は、なんだっけ、相性濃度型。濃度ね。相性で濃度が決まってる。だから、さっきの天丼はそう。天丼っていうのはさ、上と下が分かれてるけど、確かにハンバーガーみたいに誘導してるけど、ご飯の量とか、エビ天の食べ具合とかはさ、調整できるじゃん。なんなら、つゆとかもあったりさ、こう、調整できるじゃん。それって何かっていうと、ご飯は必ず天丼の、まあ、つゆというか、つゆによってちょっとこう、食べやすくほぐしてあって、相性良くなってんじゃん。これは、お互いに、エビ天とつゆが入ってるご飯っていうんで、お互いに濃度を意識して、食べ合わせてねっていうやつなんだよ。 ここの部分は多分外国の方は食べられない。さっき言ったハンバーグとか、あの、エビ天おにぎりとかは、あの、普通に食べれるんだよ、外国人は。だけど、その、日本の中で、両方とも味付けがお互いに意識して、濃度調整してるじゃん。で、そこに対して海外の人はそもそも食べ合わせ、要は一緒に食うとか、交互に食うっていうような文化しかないから、口の中で、味を、こう、味変とか、ね、組み合わせて調和するっていうのが、そもそも文化としてないから、ここの2番の、その、相性濃度型の口内調和っていうのは、外国のことは知らない。でも、それをね、知ったらね、多分すごく面白いと思うんだよね。ワーオってなるはず。で、最後は、独立型。独立型の口内調和は、猫マンマがこれ。どう思う？猫マンマって、口内調和してるじゃん。だけど、ご飯と味噌汁自体は、そもそも一緒で口内調和する前提で作られてないんだよね。あ、もちろんあれだ。単体で味噌汁。単体でご飯。まあ、単体でご飯、ご飯だけどちょっとおかずないんだけど、まあ、でも猫マンマできるよね。だけど、お互いに猫マンマを意識した濃度にしてないでしょ？ね。だから、あれじゃん。卵かけご飯、あの、卵かけご飯に特化した醤油みたいな感じで、濃度調整してる場合は、濃度調整している、相性濃度型なんだよ。でも、例えば、鮭か、あの、鮭とか浅漬けで考えてほしい。すんごく塩辛いし、なんだけど、なんか、なんだ、俺よく知らないけど、秋田とか、ああいうところで、熊本、わかんないけど、超濃い、その、塩辛鮭あるじゃん。あれは、ご飯、と食わないと食っていけないじゃん。単体だとしょっぱすぎんじゃん。でも、ご飯と食うと、大量のご飯がいっぱい食うことによって、ほんのちょっとの塩辛い、あの、鮭によって、ご飯が進むくんになるわけだよ。でしょ？あれは完全に、相手がご飯っていうのを前提に作られてるわけ。でも、シンプルな鮭。あの、もちろんさ、普通のさ、鮭って若干塩辛くなってて、ご飯が進むじゃん。じゃなくて、じゃ普通の塩だけ、普通の鮭だけで食べられるのって言ったら、まあ、刺身とかだね。刺身とか醤油とかつけて、もちろんご飯とももちろん合うんだけど、なんだろう。その、相手側のご飯の濃度とか酢飯とかを考えて、酢飯だと言ってもこれ濃度調整してるからね。だと言うと、浅漬けと、あの、がっつりつけた塩辛い、漬物っていうのは、塩辛い漬物っていうのは当然ご飯に合うためにやってて、単体で食うとさ、ちょっと塩辛って食べれないじゃん。だから、ご飯と一緒にっていうのは前提で口内調和するから、それは濃度、相性濃度型なんでね。だけど、浅漬けを食べるときさ、ご飯いらなくても OK じゃんってなったときに、これは単体でも食えるよ。つまりご飯と一緒に食べる。浅漬けとでご飯はどうなんだろう。俺ちょっとさすがに味気ないなと思っちゃうんだよね。ってなったときに、その、口内調和の中の3パターン、もう一回言うよ。一つは固定型、おにぎり型みたいな感じで、固定内包型。これはもう作り手が固定してる。で、もう一個の天丼みたいなやつとか、塩辛鮭みたいなやつっていうのは、あの、一緒に固定してるわけじゃないよね。おにぎりみたいに固定してたり、あの、カリフォルニアロールみたいに巻いてるわけじゃないからね。だけど、その、食べる側の方がご飯と、その、塩辛とか、さっき言った天丼みたいな感じで味付けされて、お互いに意識してるけど、作り手が調整してご飯食べてねって、量決められるよ、濃度決められるよっていうのが、相性濃度型。で、完全にお互い独立になってて、お互いにその、食べ合わせっていうのは、口内調和を意識してないんだけど、食べる人が好きでやってる、猫まんまとか、あと、浅漬けとご飯みたいな。っていうのは、想定してない単体で食べれる同士で口内調和するのが、あの、独立型ですと。皆さんどう思います？この組み合わせ。これね、俺 AI にさっき聞いて、ちょっと後で、口内調和のネタとかを、ちょっと、この、チャット GPT でいろいろ聞いたやつを、後でコミュニティに載せようと思ってるんで、それも後で見てください。